というテーマでご講演がございます。小林会長、よろしくお願いいたします。
長時間にわたりまして、根本証券商会総会に引き続きまして、講演会ということで大体1時間半ぐらいを予定しております。まずですね、私知らない方やったと思うんですが、根本証券商会の理事を17年に根本証券商会に入りまして、20年に理事になりまして、18年に前会社予想会長の後を引き出まして、会長となりました。会長になって一番感じることはですね、まず荷が重いということ、それからいろいろとね、講演会なり何かっていうと、会員の集めについても何しても、もちろん当然ですけどね、長だから率先してやっていかなければならないということだと思います。今回のテーマにつきましてもご存知かと思いますけども、明治維新150年ということで、安倍総理がですね、旗振り肝入りでもって、2年ぐらい前から考えていたかと思いますね。で、菅官房長官も閣議の後、平成、ですね、平成30年度のには明治維新150年になるんで、よろしくお願いしますということで、国を挙げて各地方の方でもですね、いろんなイベント、それから講演会などがあるかと思います。で、私もこの前のですね、役員会で年間の本年度の行事計画をやったときに、まず誰が総会などの声の交渉をやるかということで、私のところに来てしまったんですけども、まずテーマが、最初に言ったテーマが大きすぎるということ、それから期間が正直言って短かったんですよね。それと私の考えとしては、1年間かけていろんな行事イベントがあるわけですから、その講演会などをですね、有名な先生方の話なり資料をですね、元に数回受けて、その後という考えがいたんですけども、まず断したもの、一応引き受けたらば、やらざるを得ないだろうと、私もちょっとそれは無視的なあれがあるもんですから、私の父も海軍軍人でね、携帯で戦地を踏んできまして、一番感じたのはですね、空襲。警報の時に、空襲警報がサイレンが鳴りますと、皆の防空壕へ逃げたわけですよね。それにうちの父はもう平然として、懐中電灯で、手を押さえてね、酒を日本酒をちょびちょびと飲んでたと。お前、そこの防空壕へ入っても、ここでも爆弾が落ちたら同じだと、死ぬんだということで、牛魂って言いますとね。そういうところ、小さい時からこう叩き込まれたというか、そういうところで自分で言いますと、あります、あると思います。いや、本題が長くなりましたけども、そういうことで安倍総理がですね、安倍総理がですね、父安倍晋太郎から母陽子さんの間にですね、東京で生まれてるわけです。ただ本籍地は山口県なんですね。で、明治維新は明治維新の原動力からそういったなったのは薩摩と長州、薩摩とすると鹿児島ですね、から長州は山口であるというところが大きいのではないかと思います。時間が限られてますので、まず根本翔さんとどうやって結びつけるかということなんですけど、根本翔さんは明治大正昭和といきまして、17歳の時に明治維新を迎えているわけですね。それで、いろんな議員さんをやって、いろんな、これから説明しますけども、立派な事業をおやりになりまして、それで83歳で、東京のどこでしたかね、三田ですか、で、お亡くなりになってます。 そういうことで、やはりそこらのとこをですね、明治維新とつなげて話してみようかと思っております。まず根本翔さんの生涯についてですけども、これはいろんな方が話なさってしてますし、あれなんですが、前の2ページは本当の概略ですので、3ページを開いていただいて、3ページの根本翔の年表というのを見ながら説明していきたいと思います。まず根本翔さんは嘉永4年1851年東紀の倉、現在の高知東紀の倉に生まれました。で、お父さんは徳光さん、母は早様の次男として生まれました。で、生家はですね、農家でありまして、庄屋を務めた立派な家でした、家柄でした。で、晩年元年1860年9歳の時に新職の佐川伊之助の塾に学びました。で、佐川伊之助さんについてちょっと説明しますと、その人が高萩市、現在の高萩市大野、私の前のですね、高萩の高岡村大野に生まれております。で、明治34年に71歳で亡くなっておりまして、意味名は愛子、愛子は愛に広いという字ですね。で、小川修理さん、この方はご存知だと思いますけども、水戸の青柳の鹿島香取神社の神官でした。ここに入門しております。で、高萩の方がなぜ根本翔さん、佐賀伊之助の塾に根本翔さんが学んだかということで、まず佐賀伊之助館の塾がどこにあったかということなんですが、これは確かではございません。まあ、水戸になかったということは確からしいんですが、今の根本翔さんの実家の近くの吉田神社の近くにあったのではないかというふうに言われております。まあ、これは定かではございません。そういうことで、佐賀与之助さんの塾で学びました。で、文久3年1863年12歳の時に豊田天皇の家督となりまして、水戸学に触れてます。豊田天皇さんはご存知だと思うんですが、商工館の総裁をやっておりまして、1ページですね、1ページに出てます。翔さんのお父さん、徳光さんのいとこで、内門氏の編纂をしております。この当時、水戸商工館の総裁というのは1人ではなくて2人ないし3人おりました。で、そこで、学びまして、元治元年1850年13歳の時に、豊田天皇が亡くなりまして、子息の小太郎さんに仕え、小太郎さんは開国論者でありまして、後にですね、京都の万国寺で、水戸藩の浄土者によりまして暗殺されております。33歳になっておりますね。から慶応3年1867年16歳の時に水戸藩南の郡方役人となっております。先ほどね、高萩の大野という地区について、ちょっと触れますと、ここはですね、江戸の後期から明治の初めにかけまして、水戸藩の徳川光圀の時代にですね、種馬16頭をもらいまして、そこで馬の産地としてなっております。現在は、その後追ってみたんですけども、現在は馬の産地とはなっておりません。で、明治元年1868年17歳の時に、水戸藩の東国公方奉行服部順次郎からパリ万博宮城の時計とマッチを見せられてカルチャーショックを受けた。で、これからは英語ができなくてはダメだということで、後で、外国アメリカの方へ行くわけですが、明治4年1871年20歳の時に役人を辞めて上京しております。そして蘭学者の三國秀平と読むんですが、この三叉学祭に入っております。ここはですね、修行の方法として、 順番待ちの個別指導なんですね。そういうことで、このうち16、17歳の頃、根本師匠は人力車の車庫をやっておりまして、とても忙しくて、そんな順番を待って時間の無駄はできないということで、僕は1年でやめまして、その次、翻訳者の中村正郎の同人社に学んでおります。この中村正郎という人は、クリスチャンで、非常に立派な、みなり立派な方ですけども、福沢諭吉の慶応義塾、それから、近藤誠ですね。近藤誠真のことと書いてますけど、の光玉塾と3つを並べまして、三大義塾と言われておりました。それでその後ですね、中村正信の同人社へ学び、その後明治5年に1872年21歳の時に警視庁の巡査になりました。で明治7年、1874年、23歳の時に、定身寮、外国郵便ですね、に就職して、神戸に勤務しております。明治10年、1877年、26歳の時に、横浜局に転勤しまして、ヘボン塾に入門しております。このヘボンという方はご存じだと思うんですけど、和英辞典を作ったり、あとフェイス女学院、明治学院を創設した、いろいろ出ますね。で、ここで基本塾に入って、学びました。明治11年、1878年、27歳の時に、横浜の住吉町教会、現在の社主道教会で洗礼を受けております。明治12年、1879年、28歳の時に、指定オブ・北京号で渡米しまして、オークランド小学校に入学。から明治14年、1881年、30歳で、ホプキンス中学校に入学。から明治18年、1885年、34歳でバーモント大学に入学しております。まあ、私がもういくつも野本師匠さんについては非常に感銘というか感謝するんですけども、その中の一つとしてこの年齢になってですね、渡米して、小学校から大学までその勉学力といいますか、本当に感心しております。それで、明治23年、1890年、39歳の時に、板垣退助伯爵から電報で官位を受けて、愛国公と後の政友会に入党し、政務調査員となっております。で第1回帝国議会衆議院議員選挙に立候補しましたが、落選しております。それで同じ年に、羽生徳子さん、幕末の勤王家朝倉仁蔵、仁蔵ともどちらもいいですね、仁蔵の孫と結婚しております。その時の媒酌人が、豊田富裕さん、昭和のほぼ、日本ですね、日本のほぼ第一号ですね。6月2日に、豊田富裕さんについて講演会がございますね。タイトル講師の方が大成学校の校長と言いますか、の方ですね、これは私に聞きたいと思ってますけども、のと結婚したんです。それで東京研修会を設立しまして、会長は安藤太郎、副会長は根本翔官となっています。この安藤太郎さんについてちょっと説明しますと、この人は20代の頃からものすごい大酒飲み、藤田の酒屋と家しかったんですね。もうそれで、44歳の時に施設に乗って、ホノルルに安藤太郎さんが行った時に、その奥さん、文子さんって言うんですけども、 雲かぶりの酒樽を2つもらったんですね。したら安藤太郎君、何とかして酒飲みをやめさせようということから、その樽を割ってですね、酒を全部流してしまったというようなエピソードがある。で帰ってきて非常に下痢としたわけですけども、その奥さんの気持ちが十分分かって、それから酒飲みを控えたというようなエピソードがあります。まあ、私も晩酌が好きで少しずつやってますけど、とてもやめられないですね少しです、本当に1合半ぐらいですね、楽しみで。そこが薄くなくなってくるともうダメなんです、体が要求しちゃうダメなんです。それそのために生きてるようなもんですよまああのそこらのあのあれです。で副会長として元翔さんがなっております。それでこの安藤太郎さんは弘化3年1846年から大正13年1924年まで生きておりまして、78歳で亡くなっております。墓地が、あ、先生青山墓地でしたよね、有田先生、あの墓地は安藤太郎さんの青山墓地です。
青山墓地であるんです。
青山墓地ですね。あの、検証会でだと思いましたね。外国車線に行った時に青山墓地を見てまいりました。それから谷中墓地にもね、徳川義篤ですか、十五代将の墓の墓です。まあ能登商店商会のいいところは一つ、ゆかりの地を訪ねたということで、いろいろ昭和から政治代に持って、行きます。で、それを楽しみにね、参加してくる方もいらっしゃるんですが、ぜひ会員になってやりまして、ね、会員と会員外で差はありませんから、1000円ぐらいの差ですから。ということは年会費3000円会員内と取られますけども、食事ね、そのゆかりの旅の時に、まあ、私が言うのもあれですけども、まあ、食事が一つの楽しみだと思いますんでね、食事はまあまあ事前に、下見もしますけども、で同じものを食べたりして、そしてその上で買いで、負担すると。まあ今日承認いただきましたね、6万6千ですか。まあ今までは5万6千ぐらいの買いの負担だったんですけども、6万6千ぐらい、今年今いろいろバス代とかいろんな物価が上がりまして、食事代なんかも上がってるんですよね。で食事も、トイレの方の花洋平というところを電話したんですけども、全面的38種類ぐらいメニューがあるんですけども、全面的に改定するということでまだ決まらないんです。で改定して決まりしたらみんな物価が材料費とかね、物価が上がるんで改定するんだろうと思いますけども、まあそういうことで、今から皆さん楽しみにしてるんじゃないかと思うんですが、私があんまり横に反っちゃって時間なくなっちゃいますね。で明治26年から32年、42歳から48歳まで外務省や農商務省の命令によって海外移民地関係、商工視察としてメキシコ、中央アメリカ、南米ブラジル、北米、東南アジアに計4回出張しております。明治27年、1894年に43歳の時に帝国議会衆議院議員選挙に立候補するも苦労落選しております。明治31年、1898年、47歳の時に帝国議会衆議院議員選挙に立候補し初当選。国民教育事業料全廃権限や小学校教育費国庫補助法案提出可決しております。4ページにまして、明治32年、1899年、48歳に未成年者喫煙禁止法案提出しまして可決しております。明治33年1900年、49歳の時に未成年者喫煙禁止法を施行、4月ですね。明治34年1901年、50歳の時に未成年者飲酒禁止を提出しております。これは21年可決するまで21年かかりました。いろんな抵抗もあったと思うんですよね。酒造業者からの抵抗もあったでしょうし、明治39年、1906年、55歳の時に 利根川水害被害状況を調査しております。で、明治43年1910年59歳の国に高層気象観測所設置の権利を出しております。大正9年つくば市に設置しております。明治44年1911年、60歳の時に水運鉄道、まあ、当初は白水線、白川と水戸間ですね、の建設の権利案を提出しまして、昭和2年1927年に日立第5まで開通しております。昭和9年1934年水戸郡山間の全線開通しております。まあ、根本正さんは明治8年1933年82歳で東京水戸のお自宅で亡くなっておりますから、水運線の全線開通が目にしてはなるほどなくて残念だったと思います。大正7年1918年67歳の時に東海村砂防林植栽に貢献しています。大正11年1922年71歳で未成年者飲酒禁止法が成立しております。今言いました通り21年間可決するまでに法案が通るまでに、時間がかかりました。これ有名な句があります。踏まれても水よく忍べ道しまる、やがて花咲く春をこそまで。で、同年西洋会を脱会しまして、大正13年1924年73歳で33票の差で衆議院議員選挙に、落選しております。それで政界を引退しました。この時の選挙33票で負けた方が長篠の名誉市民4人の一人であります宮本伊豆蔵先生です。で、昭和6年1930年79歳で、大子町に、銅像ができております。昭和8年1933年82歳で東京三田の自宅で、亡くなっております。東京青山墓地に埋葬されまして、後に中志の日野式の蔵に分骨されております。それからあとですね、昭和9年1934年に水運線が全線開通しております。昭和18年1943年妻の徳さん77歳で亡くなっております。昭和26年1951年根本省生誕100周年記念式典を開催しております。お題が主催。昭和41年1966年日本キリスト教婦人協会教風会から光を掲げた人根本省伝が出版されております。昭和44年1969年大門駅前に銅像が購入されております。大門駅に進みますと降りて、降りてすぐ右側のところにね、ご立派な銅像があります。で、昭和46年1971年郷土史に輝く人々に取り上げられ、茨城県の戦地者41名の伝記にですね、平成7年1995年根本正伝未成年者飲酒禁止を作った人が出版すると出版する。著者は仙台市在住加藤淳二先生、検証会の会員になっております。この今私持ってますけど、この根本正伝、この本を出版した方ですね。内科の先生ですか、個人人ね、ですから平成9年1997年根本省検証会が発足しております。平成10年中州日野市日野村根本平屋敷内に生誕地の日が建立されております。平成13年2001年根本検証碑建立、中州中央公民館が根本省生誕150周年記念式典開催、主催は根本省検証会、記念誌発行医療作成シンポジウム開催等。平成20年の2008年根本省展出版、発行根本省検証会。平成26年2014年中市名誉市民に選定され称号が贈られております。
次5ページに行きまして、根本商工国会議員としての主な業績があります。書いてあります。でここの5番、利根川水害被害状況詳細で、利根川街道工事、横利根校門工事、運用開始が1924年から大正11年、これも本土ゆかりの地を訪ねるため、9月9日ですか、に実施しますけれども、現地研修の一つに入っております。から、この中に入ってあるのは、私が4ページで説明したのと、ダブっておきますので、これは省略させてもらいたいと思います。でいよいよ、1時間半の中で明治維新150年について考えるということなんですが、これが私最初に話しましたので、どういうふうに話したいんだろう、どこまで話したいのか、明治維新前後について話すだけで、で明治維新から現在までの150年のこと、これはファシズムで戦争に明け暮れたのはですね、日清、日露、満州事変、大東亜戦争と、そういうものを含めて話したのは、とてもじゃねえけど、何日もあっても話は終わらないということで、明治維新についてちょっと述べてみたいと思います。この明治維新についてもですね、非常に、幕末から明治維新にかけてはいろんな偉人の方がたくさん出ておりまして、これ資料を見てもお分かりだと思うんですが、その人の業績、生涯についても、一応は調べてみようと思って調べたんですけども、とてもこれやった時、一人の生涯についても1時間2時間は終わってしまうわけですから、本当の調べてね、1行か2行ぐらいで、人命とか事件が出てきましたら、ちょっと触れてみたいと思います。で明治維新、まず明治維新なんですが、明治維新は今までの中ね、江戸幕府に対する倒幕運動から明治政府による天皇新政体制の転換と、それに伴う一連の改革を示す、いろんなことをやってるわけですけども、その範囲は中央官制、公制、宮廷、身分制、地方行政、金融、流通、産業、経済、文化、教育、外交、宗教、思想制、非常に多岐に及んでおります。でこれを短期間の間に成し遂げてますんで、非常に摩擦もありましたし、亀裂も生じております。でまず一としまして、改革までの経緯ですけど、明治維新の発端はまず黒船の来航じゃないかと思うんですね。外国から黒船が来まして、で幕府がそれに対しまして攘夷運動を起こした。その長年あった鎖国体制、これに対しまして、いろんな思想が現れてきているわけですね。攘夷論とか、あとな少し経ちますと大国のも出てくるし、尊王攘夷論も出てくるし、鎖国派もありますし、いろんな方が幕末から明治維新の初期にかけて、活躍しております。江戸幕府は朝廷の思いに反しまして、開国通商路線を選んだので、攘夷運動、最初は攘夷運動であったけども、尊の天皇を尊じ、尊の攘夷ですね、外国を打ち払うと、その攘夷運動と結びついて、朝廷の権能と幕政改革と攘夷の実行を求める尊の攘夷運動として広く展開していったわけです。いろんな諸国の流派、諸派においても藩内でもいろいろな意見がありまして、非常に尊の攘夷運動についても大変だったと思います。薩英戦争、この薩英戦争は薩摩、鹿児島とイギリスが戦った戦争ですけども、これのそもそもはですね、薩摩の 久光の一行が江戸から薩摩へ帰る途中で、現在の神奈川県、横浜ですか、現在の横浜あたりで下見したということで、大名行列に戻ってきたんですかね。その時、イギリスの下根が馬上から馬に乗ったまま降りないで、その前を横切ろうとした。それに腹を立てた薩摩の藩士がですね、切りつけたんですね。一人が即死で、あと3名ぐらいが怪我を負ったと。これに対してイギリスは損害賠償を求めたんですね。まず金で当時の金で10万ポンドでしたかね。それとあとその当事者を関係者をよこせということだったんですけども、薩摩藩は金は払ったけども、その当事者は渡さなかったんですよね。そういうことで七層の軍艦を敷いて薩摩へ来たんです。そこで、戦争になったという、最初に言ったのは生麦事件っていうんですけども、これは文久2年1860年8月21日に、島津久光一行が江戸から帰るときに、生麦村、現在の横浜市鶴見区あたり、馬に乗った4人のイギリス人が馬から降りないで、その横行用として、切りつけられて一人が死亡したという事件です。非常にいろんな先ほど言いました人命とか事件が多く出てますんで、これを頭の中にいるっていうのはとてもじゃないと、もう年から言ってもなかなか容易なんですね。何回も何回も見直し、人名とかね、地名とか年代追加で間違っていませんので、これは印刷されしたものを見ておりますけど、あとはある程度頭の中に入れないと話できないということで、まあ、今日の日を迎えにつきましても、何十回もなく正直言って、専門のね、先生方、歴史学者だったらば、そういかなくて大丈夫なんでしょう。私はそもそも勤めてる頃、まあ、4年半、ちょっと話したけど、4年半、こういった講演をやってましたけども、専門は商店経営とか、経営分析とか、財務分析、決算書類とかね。そういったことで、それを、まあ、50人なし100人ぐらい集めて、何十回かしての前で4年半ぐらい話しましたけども、その方が楽でしたよね。同じことを話せていいんで、ここがいろいろな内容もあるし、話さなきゃならないということで、まあ、私も勤めていた23年融資を専門にやりましたので、どこへ転勤しても融資をやると、まず経営者、それは経理部長、そういう人の人柄、人間性、経営能力、それを見なきゃならない。会社の内容がどうか、あと、そういうものをわずか5分か10分の間で、見分ける、それから見抜かなきゃならないんですね。その後、あれほっとしたなと思ったら、今度その詐欺、不良物件の整理、本部でもって専門にそれを持った裁判所がいてね、自分で申請書書いて裁判所一人で行って運営やって、まあ正直言うと苦労しました。苦労の話ばかりしたんですけど、まあそういうことはやっていたんですけども、話が中断しちゃうとなかなか進まないんで、でそれから6ページ12ページまでありますね。ちょっとね、時間との関係で、それから下関戦争、これも、これはですね、これも間違っちゃったんですので、ちょっと見させてもらいます。これは元治元年1864年8月に、イギリス、アメリカ、フランス、オランダの連合艦隊が下関海峡から長州藩を攻撃して、海峡沿岸の砲台を全滅 させた事件なんですね。また馬鹿戦争と言います。馬鹿戦争、馬の関の戦争と書きますけれども、まあ、長年長州藩が上位藩ですから、海峡航行地のアメリカとかフランス、オランダの船舶を攻撃したことに対する仕返しだということで、連合艦隊を持って押し戻して押しかけたという事件です。などにおいて、欧米列強との軍事力の差が改めて認識されたと。もうとても外国の軍事力にはかなわないということが分かってきたわけですね。それで、上位運動だけじゃなくて大国も必要だろうというような動きになってきているわけです。それから幕府は公務合体政策、これもテレビの番組で見たと思うんですが、土佐の歌手のあの人が役やったんですけども、これ朝廷と幕府を合体して、朝鮮と幕府が一致して外敵の外敵から守ろうとして同時に幕府の体制の立て直しを図ろうとした公務だったですね。この時の孝明天皇、当時の天皇、孝明天皇の妹、和宮を当時の14代将軍の家持のとこへ嫁がせたんですね。だこれもうまくいかなかった、結果としてはうまくいかなかった。で、家持という人はテレビも出てたと思うんですが、病弱で20歳で亡くなっております。いくらかあまり言っちゃったんですが、知能的にも少し劣ってたとかみたいな証言だったんですね。まあ、それが公務合体制。それから王政復興、王政復興、これは慶応3年12月9日、1867年に、倒幕派による王政復興の大号令があったと。戊辰戦争、これはですね、慶応4年、1868年、これは戊辰の年ですけども、1月から翌年の5月にかけまして、新政府軍と旧幕府軍が戦った戦いですね。で、まず戸幕新の戦いで幕府軍が敗れ、その次上野の将棋隊が戦ったのがこれも敗れ、その次会津の方行って会津戦争となったのがこれも敗れ、で、函館へ逃げて、函館戦争になりましたけども、これも最後は敗れたと。土方歳三が馬上で鉄砲で撃たれて戦死するというような最後でしたけども、この一連の戦争を含めて戊辰戦争と言います。から改革の時期、明治新はいつかということについては諸説があります。ここに書いてありますけど、開始時期については諸説があると。狭い意味では明治元年にあたる9月8日、1868年、10月23日であると。別な説では、慶応3年、1867年に、大政奉還、王政復興、以後の改革をさせた。慶応3年12月9日、1868年1月3日の王政復興以後に成立した政権を、明治政府、新政府、維新政府と呼ぶと。ここでまずちょっと大政奉還と王政復興の違いなんですけども、大政奉還というのはどういうことかと言いますと、将軍、15代将軍徳川慶喜が私は将軍を辞めますということで、 朝廷に、権限を返したんですね。これが大政奉還。王政復興は朝廷の方から上からの明治維新ですね。それが王政復興。次7ページいきまして、改革の理念、小賀城の御専門、まあ、江戸幕府によって大政奉還を受けて、王政復興によって発足しました明治維新の方針は、天皇新政、旧来は幕府、摂関、摂関は摂政関白ですね、摂政関白などが政治をとってた。もともと天皇は政治を徳川家康、徳川幕府にお前やってくれと預けたのがそもそもであって、朝廷が元々であると。これは野本昭さんの書かれた本、それなんかもそういうふうに触れてますけどね。そういうな違いがあるわけで、廃止して諸外国に追いつくための改革を模索することであったと。その方針が翌慶応4年1868年3月14日に公布された五箇条の御添え文で明確にされています。合議体制、官民一体での国家形成、九州の打破、世界を国土とする実力の寛容となったと。この五箇条の御添え文、まあ、下にありますの、ね、でこれまた説明しますけど、起草者、最初は起草者、監修者は総裁と顧問の木戸孝義である。この人は通称、ご存知だと思った通称、桂小室。この人は非常に運がいい人ですね。現実は江戸三大道場の一つである斎藤薬堂の演武館でもって塾と先生の次の任されてやってた人であるけども、逃げの小室ですか、一人が実際に戦争戦いにぶつかってないんですよね。江戸屋騒動の時もこの木戸孝義もそこに早く行ったんですが、誰も来てなくて、それで戻ったと。その後皆がその他の人が集まったところに新選組に切り込まれて、大半の人が亡くなった。そういうような運の強い方です。逃げの小室と組織が出てくる。剣の子は達人ですけども、なくなるのは、まあ、いくら剣が出てできても実戦と、あと道場あたりでも剣術ではそこに違いがあるようにしてた、ね、もう見たり本当に見たり聞いた話ですけども、本当に真剣で命をやるか取るかの戦いになると動けない。向き合ったのは相手の力も分かるので、額から汗が出る、全身に汗が出て動けないで、そのままになってしまうというのがかと思います。実際にやっぱりそういう意味では実践を組んできて、まあ、後で私も新選組好きなもんですから、新選組の話だと、新選組などはうちのいい例ですね。3人1組となって、向かっていく。もともとはそんなに天皇ができる人はいなかったんですけども、実践でもって敵を倒したり、そういうのはやっぱり力っていうのは、そんなとの違いがあるかもしれませんね。それで、この人は長州藩、その前の段階で改名っていう五箇条の起草者は山陽の福岡高近、この人は津藩藩です。この人についてはですね、先ほど言いました1号か2号でこれ一人ずつやってるの大変なんで、この人はですね、天保6年、1835年から大正8年、1919年まで、行きまして、幕末明治の政治家です。84歳で亡くなっています。墓は東京の豊島区の染井墓地にあります。その前の議事したり会っていう五箇条の起草者は、由利金正、越前藩に、越前福井家ですね。越前藩の人です。この人は文政12年1829年から1909年明治42年 福岡の藩主で政治家、司爵、高校博士団の司爵ですね。明治4年、1871年に東京府知事になっておりまして、明治5年、1872年5月に岩倉使節団に随行して、アメリカ、ヨーロッパ、これを渡りまして、自治制度とか議会政治を研究しております。明治20年、1894年3月、京都に行って、有林生命保険会社、有林ある隣とあります、有林生命保険会社の初代社長になっております。まあ、そういった、によりまして、岡城の御正門というのができております。岡城の御正門は、その下、真ん中にずっと下にあります原文と現代語を訳でいきますと、一つとして広く会議を起こし、万事行動に徹するでした。これは広く会議を開いて、すべての政治は人々の意見によって行われるようにしましょう。に、上下心を一にして、盛んに経路を行うし、上の者も下の者も心を一つにし、国を治めていきましょう。3番、幹部、一党、庶民に至るまで、その各その志を遂げ、人心をして、絶え間ざるに締めることを要する。身分に関わらずに、誰もが志を全うし、その意思を達成できるようにしましょう、という意味ですね。4番、旧来の老衆を破り、賢治の行動に基づくべし、今までの悪しき習慣をやめて、国際社会に合った行動をしましょう。5番として、知識を世界に求め、第二行動を奮起すべし、新規すべし、新しい知識を世界から学び、天皇が国を治める基盤を築いていきましょう。今度、意図して、無謀の啓示、岡城の御正門をこれ、克服した翌日にですね、幕府の考察を徹底しまして、辻地に、幕府の政治統制を踏襲する無謀の啓示というのが立てられました。これは、ここにあります、自供道徳の創始、2番、徒党の徒党や暴走の禁止、3番、キリスト教の禁止、4番、国外逃亡の禁止、5番として、外国人への暴行の禁止、この五箇条を変えたものを掲示しましたが、すぐに、それは撤廃して、消滅していきました。8ページに行きまして、改革の組織、まあ、首都をどこに持ってくるかということで、京都であったんですが、これは大阪に持ってくるということで、当時の大久保利通、これについてちょっと名前を十分聞いてますんで、あれ簡単に、この人も暗殺されてるんですよね。この人は、ハリピンで何やったのか。この人は文政13年、1830年から明治11年、1878年の政治家で、倒幕派の中心人物ですね。薩長同盟の推進者、明治維新の三立役者としまして、西郷隆盛、大久保利通、先ほど言いました、桂小五郎ですね、その三人、明治維新の三立役者と言われています。藩籍奉還、廃藩置県の勧告を行って、西郷隆盛、これまた後で触れますけど、生活論と生活論ってないものが分かるんですね。それで、大久保利通が岩倉朋美が明治維新もですね、特命全権大使として、海外欧米の文化や制度を視察に行ってたことです。その間に江藤新平とか、また西郷隆盛とか、大久保利通、違う、そうですね、そういった人らが政官の、まあ、国内じゃなくて、韓国ですね、韓国を攻めようと、まあ、息が上がってたんですね。それが帰ってきて、いろいろ改革は、国内派として改革はしてたんですけども、そこで、役立ちしてたの大久保利通が一方が戻って、これに、反対したんですね。まずは 国内を正当化するのが本質じゃないかということで、この意見が分かれて、まあ、西郷隆盛とか江藤新平とか板垣退助とか、そういったそうそうたる人は、いや、国へ帰っていろんな反乱を起こすわけですね。それがまたあと少し触れます。で、明治11年5月14日、東京清井坂で石川県の士族の島田一郎という人に暗殺されております。49歳で亡くなっております。それで結局大阪、大久保利通は大阪に、持ってこようとしたんですけども、結局反対されまして、東京に人が戻ったと。これは明治天皇が2回ほど東京に暗夜しておりまして、そのところから自然と東京に単独戻ってなったんじゃないかというふうになっています。要請としまして、幕藩体制が崩壊しまして、中央集権国家の確立を急ぐ必要がありましたので、新政府が律令制を復活させました。それで天皇のもとに、伊能行政の真ん中に総裁、議長、参与の三職からの官制を敷きまして、総裁に有栖川の宮の親王、議長には皇族、姫と長州、土佐、越前の藩主、参与には姫と議長についた藩主の家臣が就任しました。まあ、明治天皇は当時まだ若かったために、それを防ぐ体制がすぐに強くなった。そこで慶応4年、4月21日に、太政官を中心に三権分立を取る太政官制、七官制が取られて、その翌年には律令制の二官八省を模した二官六省が発足した。これもちょっと難しいんです。七官制、太政官、七官制、太政官の、この太政官制っていうのは、中世ですか、こういうのしかいらない幕府とか鎌倉とその時代だと思うんですけど、七官制、議定官、行政官、会計官、審議官、文務官、外国官、刑法官、この7官、二省というのは太政官と審議官で、それから六官というのは大蔵省、兵部省、府内省、兵部省、外務省、民部省、まあ、こういうような制度を敷いたわけですね。まあ、立法としましては、きっと先ほどこの説明したかったです。これですね、桂小堂ですね、はい、明治初年度から議会改正を唱えていましたが、議会制度を発足するために官制改革、民道、国民教育などが未成熟で時期早々であったため、大久保と新潮を中心に薩長派閥による官僚を中心とした改革体制が維持され、民道というのは一般民主の文化や生活の程度、一般民衆の文化や生活の程度を認めているようです。しかし板垣退助からの住民権の高まりや諸制度の整備によって改革が成熟して、明治14年に国会開設の御事のが出されている。そして伊藤博文1842年から明治42年、1909年までの政治家で、公爵です。公爵でも高校、博士に2つありますけど、その一番上、公爵の爵。総道、その次は総道の爵ですけど、山口県の前、明治18年に 1985年に内閣制度を作りまして、内閣総理大臣になりまして、日露戦争の後、初代の韓国総監と、またハルピンで韓国の独立運動家、これ安順、安い重なる根と書いて安順文という人に暗殺されました。で、明治22年、1889年に大日本と帝国憲法が公布されまして、翌年に帝国議会が発足したんです。として地方行政、明治新政府は幕府から続いた天領、幕府が持っている土地ですね、と朝敵となった資本からの押し打ちに行政官を派遣して直轄した。徳川家を駿府、今の静岡県に移住し、京都、長崎、函館を政府直轄の府とした以外は原則として以前の反対制を維持した。反政府法官の判定が土地、8ページの下から3号目、2行目になりますけど、自発的に反土地とか席、人民を天皇に返上して、改めて自販機に任命されること。続きまして9ページ。明治4年7月14日、1871年の8月29日には、薩摩とか長州藩出身の指導者の大久保利通と木戸孝之の、これ、儀が余計ですね。外しておいてください。何によって廃藩置県が実施されて、府県制度となりました。当初は県は三部三百二件ありましたけれども、だんだんに整理されまして、三部七十二件。それから薩摩藩ですね。薩摩藩は旧幕時代は根の字は独立国であったけれども、実は薩摩藩の支配下にあった琉球。琉球王国は廃藩置県の際には、琉球藩が設置されて、やがて明治12年、1879年に沖縄県として正式に編入されています。5番として改革内容、先ほど話した岩倉使節団が、明治4年、1871年の12月23日から明治6年、1873年、9月13日かけて、維新政府が不平等条約改正並びに西洋の諸制度を研究するため、岩倉智美を制し、大久保利通、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文を副使とする岩倉使節団を欧米へ派遣しております。その頃、日本国内では留守政府として送られ、日本在留の西郷隆盛、井上小橋というものですね。この人は天保14年、1840年から明治28年、1895年の政治家で、明治生まれ、熊本生まれです。で、明治憲法制定に参画しております。から大隈重信、これも名前は知っていると思うんですけども、天保9年、1838年から大正11年、1921年の政治家で、佐賀の生まれです。明治14年、1881年の政変で下野しまして、翌年に立憲改進党を創立して総理となっております。伊藤黒田内閣の 外務大臣、板垣退助とともに編成党を結成しまして、最初の政党内閣を組織しました。早稲田大学の創立者ですね。これ板垣退助、これは天保8年、1837年から大正8年、1919年の政治家で土佐の人です。自由民権運動の先駆けとなり、自由競争を務め、まあ、有名な格言がありますけど、マレーシストも自由は死せず、明治15年企画に切りつけられた時の名言です。江藤新平、この人は佐賀の人ですね。アホで貼ってますけど、地元に帰ってから不平等を集めて、当時の政府に、政府と戦ったんですけど、敗れて、斬首されていますね。江藤新平、天保5年、1830年から明治7年、1874年、幕末明治の政治家、佐賀の人で、佐賀派を脱藩して、その上位運動に参加しております。青函の唱える才能を高めると、同調者が破れでビアしまして、佐賀の乱を起こし、破れで軽視、刑務所で死んでおります。ただ、大木、さすがに高藤って呼びますけど、大木高藤。この人は天保3年、1832年から明治32年、1899年の政治家で、佐賀の生まれです。江藤新平とともに東京先頭市長、東京府知事に就任、法務大臣、文部大臣を歴任しております。あの手によって次々と改革は進んでいったわけですけれども、まあ、そこで、お雇い外国人といって、そういった技術指導とか教育、感性、文政に詳しい人とも意見を取り入れて、近代国家建設を助けたと。改革された諸制度、武士政府が行った女性改革として、学生改革や地租改正、徴兵令、対応率の採用、使用制度の整備、万発令などは、私、これらの改革は急激に行われたため、矛盾が少なくなく、士族や農民の不満を招いたため、うちの政官論につながったとも言われる。欧米施設から帰国した岩倉とか大久保都心人が明治6年、政権によって政官論を退け、さらに大久保のもとに内務省が設立されたことで、諸改革の整備が行われるようになる。政府の行った改革のほとんどは、政府後も存続し、明治維新の根幹を成すことになっている。10ページです。身分制度はどういうふうに変わったか。江戸幕府の武士、百姓、町人、いわゆる地の交渉の鉄が廃止されて、市民浄土を歌った。しかし、明治4年に制定された戸籍法に基づいて、翌年に検査された人身戸籍では、旧武士階級を士族、それ以外を平民、旧公家、大名や一部僧侶などを新たに家族として特権的階級とするとともに、宮内省の支配下に置くことになった。家族と士族には政府から家禄が与えられて、明治9年に出力支部まで支給された。抜刀は同年配当令が出されて、これによって士族の特権はなくなってしまった。そこで先ほど言いました不敬士族の反乱があちこちで起きています。まず佐賀の乱、政官を主張する政官党と江藤新平が起こした乱で、1200人が参加して佐賀県庁の堂を襲撃したが、敗れて江藤新平は処刑されております。 から萩野段、これは長州藩士前原一世、前原一世一の誠ですね、が明治9年1876年10月に起こした段で、同年10月に鎮圧されて前原一世ほか8人が処刑されております。これは秋月秋月の段、秋月の段といいますが、これは明治9年1876年10月26日に福岡県の旧秋月藩士団が新政府に対して起こした反乱、宮崎黒間之助を首謀者とする200数十人が小村の政府を握った、豊津で攻め入ったわけですけど、小村の政府の駐在の政府に鎮圧されて、一時は全員処刑された。の次が神風連の乱、熊本で、明治9年1876年10月24日に、大谷の友を百数十人が起こした反乱、翌日には鎮圧されています。慶人党の乱というのは、慶は背景の慶、神、慶人党の乱といいます。こういった乱が、笛分子が、笛氏族があちこちで乱を起こしていますけれども、いずれも当日、あるいは数日のうちに鎮圧される、首謀者は処刑されたり、反乱を起こした人も処刑されたりと、納豆さん、なんといっても一番大きいのが西郷隆盛が起こした西南戦争ですね。これは西郷隆盛生誕に敗れて地元薩摩に帰ったわけですけども、その学生塾の生徒が死亡して、死として1万2千人が起こした反乱、熊本城に攻め入ったんですけども、何としても落とせず、結局そこで敗れて、戻ってきて、ホラーの中でですね、田原坂でもう自分はもうこれまでだということで、解釈してもらって切腹した。これが一番大きな反乱の戦いです。その後は大きな戦いがなくなったということになっています。経済産業、維新を進めるにあたりまして、大きな問題が税収の確保だと。それまでの年貢は仏能ですね、数秒を表記した仏能だと。で、各藩によって税率は違うし、不均衡だったと。そこで新しく土地を基本とする新しい税制を始め、税制を決定するというのを起こすことが大事だと。でここちょっと訂正しますと、1871年には田畑永代売買禁止令が廃止されて、土地の従来は土地の売買は勝手にできなかったんですけども、土地の売買が可能になりまして、1874年明治7年ですに地租改正条例が布告されて、土地はほぼ私有になったと。これは大きな改革ですね。で、富国強兵、殖産興業のスローガンのもと、いろいろと改革をしていったわけです。それで、通貨としては円を導入しまして、明治4年1871年に、国立銀行ナショナルバンクができまして、通貨発行権を独占する日本銀行が明治15年1880年にできております。ただ1871年明治4年には前島密か、この人もちょっと、これは天保6年1835年から大正8年1919年までの官僚政治家で越後生まれの人、 1871年から73年まで郵便切手を発行しまして、郵便ポストも設置しております。全国同一料金、全国均一料金を採用しました郵便制度を開設しました。大正8年4月27日に85歳で亡くなっております。1872年、明治5年には新橋から横浜間まで日本初の鉄道が開通しています。その次、11ページに来まして、思想。幕末から活発になった佐久間省が、名前も聞いていると思うんですが、これも暗殺されておりますけれども、この佐久間昭山に吉田松陰とか有名な人が、吉田松陰とか勝海舟が習ってるんです、勉強してるんですかね。文化8年1811年から元治元年1854年の江戸末期の学者、信濃松代藩士で、はじめは朱子学、後に蘭学を治め、京都で攘夷派に暗殺する。横井庄南、この人も有名だった。幕末の熊本藩士で政治家です。政治家で思想家、藤田東子と交わりがあります。欧米信仰の元凶と誤解されまして、明治2年1859年正月、路上で暗殺され、61歳。明治新政府は国民生活と思想の近代化も進め、福沢諭吉、森有則、西天音、これ天音というのは州とか、西天音、西村茂樹、加藤博之による名録者の結成と名録雑誌、福沢諭吉の学問の進めや、中村正門の西国実践、自由の理由が刊行され、啓蒙運動が活発になる。福沢諭吉は先ほどちょっと触れましたんで、ですけど、森有則、この人は弘化4年1847年から明治22年1889年の政治家で、明読者を創立しまして、大事次伊藤博文の内閣で文部大臣、明治22年2月11日に国政推薦をされて翌日死んでおります。西村茂樹、この人は文政11年1828年から明治35年1902年道徳教育者でもって、1873年に西山根とか福沢諭吉、森有則らの名読者に参加しております。西山根は文政12年1829年から明治30年1897年の哲学者で啓蒙思想家、諏訪の藩の医者の子供。加藤志郎之、天保7年1836年から大正5年1916年の思想家、教育者で名誉者に参加したと。東大総長、貴族院議員をやっております。土佐藩で住民権運動の動きが活発になりましたが、魔界町門とか植木江森から馬場達井といった革新的な勢力とか、佐々木孝之、元田長実、井上武、品川彌次郎といった保守的な勢力の対立があったと。魔界町民はこれで読んでますけどね、本当はこれ資料を12ページ作るの正直言うと大変だったんですね。でこう読んでるうちに、今口頭で説明しますけど、 これをパソコンで打ち込んで、これにもう5、6枚になると思うんですけど、入れようと思ったんですが、時間的に間に合わなかったんですよ。ということは、それだけならいいんですけど、それはある程度先生というか、頭の中で入れられないんで、その時間がちょっと足りなかった。あと、まあ、今更言ってもしょうがないですね。あと数ヶ月だったんだ、それもきちんと。つもりになりましたけども、ここら辺でちょっと口頭で、なかなか頭の中に入れるの大変だと思うんですが、印象にしとくと一番いいんですよね。まあ、それが私も分かってはいたんですけども、まあ、これからの時には、やっぱりもう、原稿をまず作るということで作っちゃうんですが、その前に本読んだり、いろいろ資料を集めて、して原稿、他の先生方は分かりませんよ、私のやり方は。それで、そこで原稿を作って、先ほどの五十万とか、修正もらうし、仮説もらうし、やって、その後でこう読んでると、全部この人命がある、年齢、いろんな事件があるので、それを今度、あと口頭で説明してますけど、本当はこういう文章を持って、5ページでも6ページでもやって、それを後から追加でやるだけですが、聞いてる皆さんもね、分かりいいかと思いますね。まあ、これからそういうことを考えていきたいと思います。それと、何回読んでるうちに出てくるんですよ。いろいろ、これは説明した方がいいな。さっき言った通り、同じこと、例えば歴史は歴史だけ、あと、会社経営だと会社経営だけ、ならばある程度大筋が、バックボーンができてますから、それに不足するのは簡単なんですけど、テーマがいろいろ違ってきますからね、歴史もあれば、いろんな政治経済もあるということになるかと思います。まあ、ここまで来ちゃったので、あと15分ぐらいしかないんですけど、ちょっと説明しちゃいます。中井町民という人は、西暦公開4年、1841年から、明治34年、1901年、思想家で、土佐の日、14日、天皇の理論的、指導者、武装の都の翻訳者、ちょっとすみません。植木絵盛り。この人は安政4年、1857年から明治25年、1850年の住民権論者にもすって、土佐の人です。いただき体質を出して国会改正に尽力しております。馬場達平、この人は安政4年、1850年から明治元年、1888年までの人で、思想家で政治家です。高知の巻、米国のフィラデルフィアで肺結核のため死んでおります。佐々木隆之、これは1830年から明治43年の1910年までの政治家で土佐の人、大政奉還に運動をしておりまして、後者です。これは高校博士さんの2番目ね、総動の方の後者です。永田永座ね、この人は天保元年1818年から1891年明治24年の漢学者で肥後の人、明治天皇の次高を務めております。先ほど井上詳しい話したと思うんですが、品川彌次郎、天保14年1843年から1900年明治33年の政治家、長門、山口県ですね。山口県の人です。1891年に松方正義内閣の時に、内務大臣となっております。この法律法の支配実現のために初代法務大臣の江藤新平が推進した指導制度整備によって、1870年には小人民大庶民 大年人が創設された。いろいろと急速に整理して、やっていきますね。からその下に来て文化、新時代明治の雰囲気が醸成かもしれないといって人力車や馬車が普及し、鉄道が開通、シルクハット、塩ビ服、革靴、コウモリ傘などの要素や残り頭、パン、牛乳、牛鍋、牛乳など養殖の流行、ガス灯の設置やレンガ造りの西洋建築などが流行した。自由民権運動が次第に活発となりまして、政治的色彩の強いいろいろな新聞が 発刊されている。教育、まあ新政府になる前には各藩ごとに独自の教育制度があったが、地域差がありまして与えられた教育も異なっていた。それまでの教育は分等で分けられておりまして、学校教育も隔たりが一部存在している。明治は明治になって、政府は日本を強行するために西洋のような一般国民にまで設けられている。全国一律の教育制度が必要との認識となり、義務教育が開始された。1872年、明治5年に学生が公布され、1886年、明治19年には小学校や帝国大学令が発布された。そこで全国に尋常小学校や高等小学校、大学が設置され、徐々に一般民衆も高等な教育を受けられています。また明治になりますと、女子教育の必要性が叫ばれまして、女子教育も盛んになっています。で、上から、10年あたりに、留学生を海外に派遣して、岩倉施設団に派遣されて、女子留学生が、ここでは、4人ほど乗っています。 5名だったと思いましたね。5名派遣されたんだけども、1名は途中で脱落してしまう。でここに長井茂、この人は文久2年1862年から昭和3年1928年の教育者で、結婚しまして宇留茂となります。津田梅、これは津田塾大学の関係者ですね。元治元年1864年から昭和4年1929年の教育科で江戸の生です。から大山捨松、それで何歳の時に行ったかといいますと、長井茂さんは10歳、津田梅さんは6歳、から大山捨松さんは11歳、11歳で海外視察に行っております。大山捨松さんは女性なんですけども、安政7年、1854年から大正8年、1919年で、明治大正時代の社会の事業家、会津の生まれの方です。旧姓山川、結婚して大山捨松。で1874年に明治7年に女子の師範学校が設立されました。女子への教育が盛んとなりまして、老若男女問わず学問に対する批評が熱がったために、女子への教育が盛んとなりましたけれども、歩みは男子の教育からだと遅かった。最初に、改革の結果です。明治新、今まで聞きましたとおり、明治新の諸改革は新たな制度で生じた矛盾をいくつか膨らんでいますけれど、おおむね成功だった。短期間で立憲制度を達成し、富国強兵が推進された。この富国強兵ですね、これがファシズム軍国主義を見ているんですよね。まあ、ちょっと最後にちょっと言いますけど、その評価は日清戦争、日露戦争における勝利によって飛躍的に高まって、諸外国からは驚かれたり、簡単な目で見られるようになった。特にアジア諸国では明治維新を模範として改革や独立運動を行おうとする動きが盛んとなる。日本は明治維新によって列強と化したことになって、アジア諸国では数少ない植民地はならなかったというですね。そして、帝国主義的な領土権益獲得を行うようになったために、ただ日本の場合は台湾とか朝鮮、中国の一部といったところに限られたものだった。アメリカやイギリス、オランダなどのように遠く離れた広い地の植民地下に置くことはできなかった。ほとんどのアジア諸国で、挫折ないし不可能だった近代革命がなぜ日本では成功したのか。
認可については、まあ、研究が盛んと行われているところです。ちょうど1時間半であと5分ぐらいですけれども、先ほど言いました、日本で明治維新からいろんな改革が成功してきてきておりますが、ね、その復興復興兵を盛んと1894年には明治27年には日清戦争が、ただ1904年には明治37年には日露戦争、これは1914年、大正3年から1918年第一次世界大戦、から1931年には明治6年、昭和6年9月ですけど満州事変、1934年昭和12年日中戦争、支那事変ですね、1941年昭和16年から太平洋戦争に突入しているわけです。それで終戦を迎えて現在に至っているわけです。多分皆さんの中で終戦体験なさってなく体験してるのか、私ちょうど小学校3年の時ですね、終戦で外で遊んでて部分放送が天皇陛下の言葉があるっていうんで、みんな道へこう伏せてね、頭下げてこう地面に頭下げて聞いた記憶があります。まあ異常で大体終わりなんですけども、最初に話したの話しましたとおり、このテーマが非常に大きいのと、肺期間が長いというので、どこに絞ったらいいかというので最初に話しましたが、一応明治維新を中心として、調べました。で、まあ、これからまたいろいろあちこちで、イベントとか、講演があると思いますので、ぜひ私にそれ行って、いろいろ先、いろんな先生方の、ね、話を聞いて、参考にしたいと個人的に思っています。以上で、終わりました。